皆さんこんにちは、こんばんは。奈良南です。奈良南のボストンクラブレイディオ、今回も始めていきたいと思います。何から話しましょうかね。このボストンクラブレイディオの通称的なね、クニさんのプロレスのことで言うと、プゴト的な短くてキャッチなハッシュタグっていうのですね。ちょっと考えてみて、ボスクラね、ベタですけど、それでって言ってボスクラツイッターで検索したら、ハッシュタグボスクラで検索したら、変なツイート4つしか出てこないんですよね。っていうことで、ちょっとどうなのって思うけど、見たらもう5年以上前のツイートだし、生きてねえだろっていうことなんで、今のうちにこのハッシュタグを占有しちゃおうかなと思っていますので、つぶやくときはぜひハッシュタグボスクラをぜひお使いください。はい、ですね、何から言う、そうですね、先日の後楽園、今度の東京ドーム大会のオフィシャルテーマソングが、のりさん、木梨憲武さんの歌に決まったっていうことで、今までかっこいい系とか若いバンドだったのに、いきなりのりさんになっちゃうんだっていうことで、おそらくどうなんでしょうね。若者狙うところよりも、いわゆるですね、可処分所得って言って、ちょっとお金使える余裕があるっていうアラフォーアラフィフを狙い撃ちしようとする NJPW の思惑が見える気がしますね。盛り上がる分にはすごくいいんじゃないかと思います。意外な人選で、ずらつけて出てきた時、一瞬誰か分からなかったですね。はい、そんな感じかな。なんで、テーマソングでね、ふと思い出したことがあって、昔の G1、今の G1 じゃなくてですね、昔の G1 ってテーマソングっていうかね、テーマ曲があってですね、どうなんでしょう、会場行ったことないか分かんないですけど、少なくともワールドプロレスリングで昔の G1 見てた頃は、やったらと流れてたかっこいいインストの曲ですね。あれは実はボストンっていうバンドのインストの曲の一部なんですね。で、ちょうどたまたまリアルタイムでこのアルバム、ウォークオンってアルバムがリアルタイムでリリースされた時に買って聞いたりして、で、あそこどこにあるんだろうっていうことをなかなか調べられなくて、っていうと当時のアルバムの中では15分ぐらいかな、記憶にないんだけど、15分ぐらいのクソ長いインスト曲の中の後半の1分ぐらいの一節なんですね。でもそんな聞いて、よっぽど楽器して聞き込まないとかいう限り、スーンっていっちゃうような感じのところですね。で、Apple Music で久しぶりに聴こうと思ってが、そのクソ長いインスト曲ですね、うまいことですね、クレームがあったのか、うまいこと分割されてて、新しいタイトルを与えられてて、でもその Get Organized っていうボストンのインスト曲の中でも、その曲でも特徴的な G1 のオープン、G1 テーマ曲ですね、あれの流れっていうのは、その曲が始まっても3分ぐらい経ってからしか聞こえてこないという、罠があります、っていうことなんで、一度ですね、昔を懐かしむ気持ちで、ウォークオンアルバムのゲットオーガナイズを3分過ぎてから聞いてみてはいかがでしょうか。はい、オープニングここまででいこうかな。は ということで、ご挨拶します。はい、この番組奈良南のボストンクラブレイディオはプロレス過疎地奈良県に住む私奈良南が地方のプロレスファン目線から緩めの暑さでプロレスを語る自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。オーディエンスの皆さんの共感、心のスリーカウントをいただけるように硬い中よりゆるゆるとお届けいたします。頑張ります。よろしくお願いします。それではやっていきましょうかね。まずはちょっとねポッドキャストの構成をいろいろ考えてて、オープニングエンディングに挟むように、まあ、最近の試合見て思ったこととトピックスっていう、それぞれトピックスっていうかなんだろうね、ちょっと喋りたいことみたいな感じで、オープニングエンディング入れて4部構成みたいな感じでちょっと組み込んでいってみようかなと思ってます。はい、じゃあ情報のアップデートで最新の話ですね。まだ現時点で12月2日のベストオブザスーパージュニアは大阪大会は終わってませんので、そこまでの28、29、30の3大会を見た印象をお話ししようかなと思います。で、自分の話ですけど、仕事の営業時間っていうのがちょっと以前よりも30分前倒しで終わるようになって、今まではですね、試合の初め 2,3 試合諦めなきゃいけなかったんですけど、6時半スタートでもなんか初めの、ヤングライオン絡みの試合以外は、今回みたいな形で言うと6試合中2試合目からですね、なんとか間に合って見えるようになりましたので、ちょっとですね、なんかいろいろね、公式戦もちゃんと見れるようになったし、少しだけなんか網羅的なレビューはできないや、先人たちに、先輩方にお願いしますということで、奈良南的に見たっていう意見で、11月28日の渡りの藤沢大会ですね。総評から言うといい大会でしたよね。で、特にですね、セミとメインすごく見応えがあった。フィンジュースが太一だったのかな、太一ザクテッカーズだったのかな、あれも終盤の何でしょうね、畳みかけがすごかったですよね。なんかグーパンチしてプリマノクタしてパルプフリクションやるので、そこにアシッドドロップまで行くのっていう、もうなんかね、どんどんどんどんって4段重ねみたいな感じで、あ、これは負けるなって感じでしたね。はい、で、メインのですね、 GOD とボームシャーの試合もね、ボームシャー入れ込んでるんでね、もう今日どうやって勝てるんだろう、これ勝たないと今日終わるよなっていう、バレクラ3連戦の第一戦だったんですけど、かっちりね、金小路が見れたんですよね。ね、で、ミミプロ仲間と勝手に言っちゃうけど、吉沢くんがテスト前なのにこの藤沢大会生でリングサイドに見てたらしくてですね、生金小路見れてよかったねって DM しちゃいました。すごい喜んでましたね。まあ、ああいう瞬間見れるのってね、生ならではだろうと思いますし、もうテレビのこっち側でもですね、よっしゃってガッツポーズしちゃいましたね。はい、 はい、次が29日のベストオブザスーパージュニア後楽園。まあもうこれはですね、デスペ同期、昭和とヒロムロビ、いずれもいい試合でしたね。で、なんかデスペ同期、なんかね、デスペが同期のあのイタリアンストレッチを一回解いて、またリングの中央にぐるっと回転して戻す動きをそのままパクってヌメルドスやってる、わパクってるって思いながら見ました、うん。まあ、あの2人ならではの戦いでね、プレミア感ありますよね。ああいうカード組むの後楽園裏山ですよ本当、ね。であとはメインのヒロムとロビーのですね。まあヒロムのおかげもあったのかね、ちゃんともみんな覚えたでしょうし、これでね。で、まあ、またロビーの格が上がりましたよね。本当に良かったよ、来てくれてありがとうってね言われて、まさしくみんなもそう思ってるし、何よりあれですよね、あの石森とかにも出してないタイムオブボム2で終わらせたっていうことは、いやーなんかオスプレイ亡き後のジュニア盛り上げる外人の一人になりそうですよね。彼はベビーでケイオスのままベビーを貫いてほしいなって思いますよ。でも個人的にうおーって声出ちゃったのは、石森対武士の試合の武士ロールで、あこれで終わりかよ、チャンプ取られちゃうって思った瞬間に、武士ロールで武士が上にブリッジで覆いかぶさろうとしてるところを石森が足を立てて未然に防いでたっていう、あの小技がですね、あの心にぶっ刺さってますね。さすがチャンプうまいって感じでしたね。で30日のワールドラグビーリーグ渡りの後楽園っていうことですけど、やっぱりね、総合的に見てね、ボーム社とフィンジュースがすごいいいチームになってる気がしますね。まあまあ、あのボーム社っていうのはもう合体技が ある程度確立してきてるんで、せーので落とすよっていうのはもうね、みんな覚えましたよね。でフィンジュースの 後半というか、まあフィンジュースですね、ドゥームステイデバイス、最終決戦兵器だけじゃなくてですね、終盤のさっき言った畳み掛けっていうのがもう完全にパターン化してきてですね、あれが出たら誰も返せねえなって思わせるものになってきてます。であとはヘナーレがすごい頑張ってましたね、うん。結構石井が必死になってた感がありましたね。もうちょい、いやヘナーレどっかで来るよね、うん、間違いないです。ランページも決まってたし、棚橋が元気ないっていうよりも多分ヘナーレを立ててるのかなという感じがします。でただ今回ゴーって声出たのはですね、矢野がめったに出さないスロイダーフロントスブレックスですか、あれをやって後にですね、もうほぼ間髪入れずに石井のスライディングラリアットがヘナーレの首に喉元に突き刺さってですね、このタイミングすげえって、あうんの呼吸ってまさにこれって感じで、これ声出ちゃいましたね。おーおーおーって、うちの子供もわー言ってました、はい。で結果なんかね 10.1 チーム、まさかの矢野石井が10点チームで、あと 8.6 チーム並ぶっていうことなんで、まあ、ちょっとこれからまた混戦、あと2戦で決まるのかなって感じですけど、決まるんでしょうね、うん。ということで引き続きボーム社を押していきたいと思います。あでもあれだな、そうだな、 6チームあるかな、どのチームが上がってきてもおかしくないのか、そうか、ということでちょっとボーム社を押します。引き続き、はい、ボスクラではボーム社を押しましょう。 で今度次2日ですね、2日のボス J 大阪、ボス J ね、ベストオブザスーパー J ね、略称言っちゃった、ヒロムショーがありますけども、とりあえずショー勝ってくれってね、もうね、勝っちゃいましょう、ヒロムに、ヒロム超えましょう今回はね、ということと、和と武士っていうのがあるんですね。で、ぜひともですね、武士のその再現性の高いという褒め言葉を超越したルチャ的な試合内容に密かに期待をします。いやー無理かな、でもね見てみたいですよね、本当にできる人なんでしょと思ってます。はい、デスペはまあ石森とやりますけども、ベルト見越して当然本気でチャンプ潰しにかかるでしょうしね、まあ、これはこれでいいんじゃないですかね。石森いつも歩くときちょっと膝引きずりますけど、あれは昔からの癖なんでしょうかね、ちょっとなんか悪いの無理してやってんのかな、なんかね、決め技サイファー歌姫もブラッディクロスも全部膝立てますよね、だから膝に結構体重、相手の体重かかっちゃうし大丈夫かなって思いますね、うん、であとはですね12月1日のノアですね、なんか前哨戦、うん、12月6日の前哨戦っていうことなんで、アベマで見れるみたいなんでまた見てみようかなと思っています。はい、ここまでが一応最近の情報のアップデートっていうか試合を見たショートレビューでした。以上、はい、ということで今回はフリートークをしていきたいなと、はい、でね、今回のテーマは、プロレスの T シャツについてちょっと軽くフリートークしようかと思います。で、ね、闘魂ショップとかのホームページ見たりするとやっぱり T シャツが、並んできますよね。で、なんだなんだ、今のランキングから探すとか闘魂ショップで見るともう軒並み上、上位を1位内藤、2位ヒロム、3位デスペ、4位内藤、5位王冠入ってる、6位ヒロムの本、7位デスペ、8位太一、9位武士、10位ロスインゴって感じで、まあランキング、商品のランキングみたいなのが出てますよね。ねえ、なんかやっぱロスインゴ強いんでしょうなって感じです。で、中でもなんかどうなんですか？売れてるのはやっぱりもうロスインゴっていうか内藤の T シャツが、 T シャツ関連ではね、なんか一番売れてるんでしょうね。まあ。ナイトロスインゴ好きならこれでいいなという話なんでしょう。まあなんか個人的にはやっぱりね、筋肉マンのコラボがねかっこいいんですけど、いやこれなんか検索したらもう今3種類しかないんですかね。うんうん、なんか筋骨マンとイービルのやつかっこいいんですよね。なんかこんなかっこいい筋骨マン見たことないよっていうか、死神普通風のシリアスバージョンって書いてあるね、これもかっこいいけど、今もイービルカマ持ってないですからね、これもなんか小さいサイズじゃないけど、まあ、明らかにドクロっていう感じの筋骨なんか乗ってますね。で、観戦見に行ってもなんか半分ぐらいなんかプロレス関連の T シャツとかジャケットとか、まあ帽子主にロスインゴの方ですねとかがありますけれども、なんかちょっと他のスポーツとは若干違うっていう感じなのかもしれませんね。なんかデザインもね、 ちょっと黒いシャツが多くて、でちょっと絵柄がちょっとどぎつめでっていうかね。でこれはですね、自分の話をすると、実はメタル T シャツ、ヘビーメタルバンドのファンが着るメタル T シャツとすごく類似点があります、ね。で昔話をすると、まあもともと中学生の頃からメタルを聴くようになって、で高校生の頃ね、ちょっと小遣いできたからって言って CD ショップに行ったついでにディスカウントで出てたメタルの T シャツ買うんですよね、あのお気に入りのバンド。そうそう、で当時はまあヨーロッパのね、ジャーマンメタルって言ってドイツ産のメタルがですね、あの大好きだった時代だったんですが、なぜかね、まあ西洋っていうかなのか、やたらとですねドラゴンとかモンスターが書いてある絵柄が多いんです。で、あとはですね、もうあっちのメタルのジャケットってコテコテの濃ゆい、あのアンドレアス・マーシャルっていう、まあアイアンメイデンとかのアートワーク描いてたりするような人たちが絡んでたりするやつもあったりして、もうコテコテなんですね。で濃い、そしてベースは白とかなくて大抵黒とか、なぜか不思議なワインレッドとかですね。であとはですね、輸入物の T シャツなんで、あの小柄な日本人なんて気にしたことないっていうことで、サイズでっかいですねっていうことで、このなこういうのね、関わる思い出であるのはですね、僕校則が結構厳しい高校に通ってたんですよね。でただね、どうしても買ったばっかりの T シャツ、着たくて、ブラインドガーディアンっていうバンドのですねワインレッド色の T シャツが安く売ってたんで買って、ウハウハで一番ちっちゃいサイズだったんで、それでも自分にはでかくてですね、それをこっそり高校に着ていって、でちょうど夏だったんで上の制服からそのワインレッドのシャツが透けちゃって、担任に丸バレで、ホームワークの後職員室に呼び出されてお説教を食らったっていう記憶があります、ね、あの懐かしい思い出です。もうでもよい子ちゃんだったんで、それ以来また普通の白いあのアンダーウェアに戻したっていう、もうピヨってるなって感じの高校生でした。で、でその後ですね、プロレスとかを見るようになって観戦も行くようになったんですけれども、あの90年代っていうのはちょっとね、まだね経済力もなくて3000円とかですね、でかいんですよねやっぱりね、バイトしてる学生とかにとってもですね、っていうことですぐに買えなかったんですね。で3000円は高えなって思って、サイズもでかいなって思って、結局あの時代は T シャツって1枚も買わなかったんじゃなかったかなと思います。うん、だからね、なんかせめてものっていうことで生観戦行くとき、なぜか似たようなメタルの T シャツ着ていくっていうねなんか変な感じの観戦しか、それ何の T シャツって横に座った人に思われてたんかもしれませんね。なんかね途切れちゃいました、勝手にアンカー止まっちゃいました。はい、続きます。そうですね、どこまで話した、そうだね、メタルの T シャツで観戦してたっていうのがねあったっていう話からですけれども、でね、 でしばらくプロレスから離れて、でテレビ観戦をするようになって、それでもまだ T シャツ買わなくて、という感じでしたけどね。よし買うぞって思ったのは実はごく最近ね、バレットクラブに J が入ってからね、ということで、ちょっとこれは J 面白いわって思って、一気にバレクラファンになっちゃったのが最初ですね。で、ちょうどね、島村、まさかの島村ね、お手頃などこにでもある島村で、なんとバレクラの T シャツ発売になるって、なんかかつて NWO もそんなことあったのかなっていう感じで、バレクラのロン T 買ったのが初めての私のプロレス T シャツですね。でもっぱら観戦はね、それで行っちゃったりしてます。なんせね、関西圏ね、なぜかね、 NJPW はバレクラがおもろいカードがね多く組まれる傾向があります。まあ、要はベビーとヒールの戦いをこっちで見せてくれるっていうことなんだと思ってますけれども、なんでこの間もね、11.7 パワーストラグルも、バレクラン T シャツ着て見ていったから、まあ超楽しかったですよね。もうセミファイナルとか楽しかったです。はい、もうみんながなんかブーイングしてる中で、もうね、ホーリーシットって感じでした。はい、でこの間ね、でプロレスの T シャツをもうちょっと増やそうと思って、でビール飲みながらロビーの試合をですね、見返してて、やっぱロビーいいなって、これ応援しようぜって思って、で結構酔っ払ってた勢いで闘魂ショップにアクセスして、ロビーの T シャツ買ったとこまでは覚えているんですけれども、その後寝落ちして、さあ届きましたって開けたら、バレクラ時代のですね、赤い骸骨にスコープついてる赤い T シャツの、ロビーの T シャツが届いちまって、あれ、今のじゃないの注文しちゃったっていうことですが、まあまあね、かっこいいからいいかな、なんかもう品薄みたいなんでね、もうまあこういう時代もある。昔の T シャツってある意味あれかな、いつか着ることもあるかもしれない、ないかと思うので、小心者なんでね、着ていきたいんですけど、ロビー関連の大会見に行くことだったら着ていきたいけど、なんか袖にですね、バレクラマークがちっちゃいのついてるのを、まあ、小心者は黒いガムテープで消していって、行こうかな、消していって観戦に行こうかなって思ってますが、多分これは邪道なんだと思います。へい。でオーカーンの T シャツもね、ちょっとね、推しっていうことで買いましたよ。でこれはまあ領民認定受ける受けないじゃなくて、自分のね気持ちとして、まあこの何ですか、今オーカーン帰ってきてっていう頃を、まあ自分で記憶したいからね、という感じでましたけどね。そんな際どいデザインじゃなくて、入場の時に顔につけてるですね、マスクっていうか、キョンシーのお札っていうか、あれと同じデザインなんで、なんか普段着にも使えそうなんで、結構使うかなと思います。うん、まあ、会場見に行くとね、やっぱロスインゴの人はみんな買いますね、なんかね。帽子だけってあまりいないんですね。全身ロスインゴの感じの人も結構いてですね、なんですけど、まあロスインゴとりわけ押すってわけじゃないんであれですけど、まあ好きな人はそれでいいだろうと思います。でね、なんかいいなって思って、その応援が偏ってないなって思うのは、振ってるタオルねと着ているシャツがちぐはぐな感じ。なんかこの間ロビーのシャツ着て、ワトの T シャツとか なんか応援プラカード振ってるっていう人が後楽園でなんかねワールドでも映ってたりするので、まあ、ああいう風にちぐはぐだったりするのもね楽しいな、いいですよねって、楽しんだもん勝ちっていう感じでいいと思います。うんですね。で最近ねちょっとね興味があるのが、あの国さんとこで紹介されてたプロレスリングティーズ .com ですね、アメリカの通販サイトなんですけれども、プロレスのねありとあらゆる団体があの載ってるんですね、この T シャツ、アパレルのストアで。何ですかこれ、プロモーションというか、まあ、その団体だけを見てもですね、なんか100ぐらいの団体、こんな団体知らねえよっていうような団体とかまで、多分あれですね、アメリカの、まあ、インディーとか、もうメキシコのなんとかも見たことないよねっていうとことかまでいっぱいありますね。うん、はい、なんか面白いですね。なんかこれ見てるだけで楽しめるっていう感じでやります。で日本の団体もちょっとね載ってて、一応ニュージャパンのはもうちょっとあるのかな、全日本も載ってるけど商品は置いてんのかな、オールジャパン、オールジャパンどうですか、オールジャパンも ありますね、オールジャパン、はい、オールジャパンもあります。まあオールジャパンの典型的なロゴのやつとかなんか知らないけど吉達のやつばっかりありますね、うん、ですね。でなんかね見てるとですね、サイズはちょっと闘魂ショップとかで国内で買うよりも同じ NJPW の T シャツでもちょっと幅狭で長めなんですかね、やっぱり日本人よりはアメリカ人の方が胴が背が長い、高い、スラッとしててっていうことがあるのかもしれませんが、同じですね S サイズ比べててもなんか違う感じですね。でなんかおいいなっていうかちょっと興味あって今度一遍使ってみようと思ってるのは、なんかあのエクストラコストでですねちょっと数ドル足すだけでちょっと素材をですねコットンからあの素材違うソフトなやつに変えたりとか、なんか長袖の T シャツ選べれるみたいなんですよね。で日本で長袖の T シャツって実はあんまりなくてですね、半袖よりも長袖の方が使い勝手がいいなと個人的には思ってるので、今度でちょっとねいろいろ試してみようかなと思ってます。はい、でおすすめというかね、プロレスの T シャツに抵抗がある人っていると思うんですね。でうちの家族もそうなんですけれども、うちの家族にこれどうって見せたのがそのプロレスリングティーズのトップのですねあのバーがあるんですけども、アパレルストアとかマーチャンダイズとか書かれてる中にファニー T シャツって言って、ちょっとあの洒落たあのパロディ系の T シャツがザーッと並んでるんですけども、これ結構面白くてですね、なんかスターウォーズだとかバックトゥーザフューチャーだとかのパロディの T シャツで、特定の選手を押すわけでもなく、なんかでもプロレス好きだよみたいな感じで、やってたりですね、なんかラダーだけが書かれてる T シャツとかですね、これデスマッチ好きな人とか、ゴーストバスターズのパロディでブレインバスターって書かれてますね、これとかあの好きなんだろうなっていうか、あのプロレス好きだけどちょっとあの選手のねあれデカデカと乗ってるのはずいなっていう人絶対いると思うんですよね。あのそういう人とかはあのいいかなと思います、ね、これも面白いな、もうちょっとまた見てみましょうかね。なんかブラックフライデーでね安いみたいなんですけどもう終わっちゃうんで、またセールの時見て、なんだこれ、オーバーザトップのロゴでオーバーザトップロープってありますね、面白いな、 という感じなんで、これ面白いですね。お、一番 T シャツあるじゃん、ホーガンですね。おもろいなこれ、はい、そんな感じでちょっとプロレスリングティーズ、いつかちょっと人柱、使ってる方ね多分いらっしゃいそうだと思うんですけども、一度奈良南も、普段使いをできる T シャツ試してみようかと思うんで、プロレスリングティーズも行ってみようかと思います。ということでちょっと雑談の T シャツに関してでお話ししてみました。はい、はい、ということで今回は前半ショートレビューですね、 NJPW のショートレビューして後半でちょっと T シャツの雑談しましたという感じで、終わっていこうと思います。今日12月1日12月になっちゃいましたね、のは後楽園ありますが、まあ、アベマでですね見返しができますので、ちょっと時間ある時とかにゆっくり見ようかなと。ちょっとリアルタイム観戦厳しいかなって感じですが、そこら辺はまた激アツなやつ皆さんされるので、楽しみに行こうと思います。はい、このですね、ボストンクラブレディオ、先ほども言いましたが冒頭で、ハッシュタグボスクラっていうのをいよいよ始動させて、いよいよってもったいつけてな、ハッシュタグボスクラで、情報発信をしていきたいなと思いますので、つぶやいていただけたら嬉しいです。はい、じゃあそんな感じで今日は終わります。はい、奈良南のボストンクラブレディオではオーディエンスの皆様のご意見をお待ちしております。ハッシュタグボスクラでつぶやいていただいて、ご意見やおすすめの試合など何でも頂戴いただけますと嬉しいです。で、気に入りましたら、サブスクリプションの登録やツイッターのフォローで、ツイッターで DM でご意見など汚いご意見いただけますと嬉しいですね。ということで今日はここまでで行こうと思います。大阪ね、 12.2 大阪楽しみですね。もうジュニアがあと3戦、タグがあと2戦ですから、いよいよ佳境って感じですね。楽しんでいきたいと思います。ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。